報告します。総務産業建設常任委員会、予算常任委員会、総務産業建設分科会、委員長分科会長矢野邦明、副委員長副分科会長細野正幸、委員後藤秀樹、藤田正夫、今中力松、堀江一三、吉田修一郎、津幡明、4年度一般会計予算208億8000万円、3年度補正予算、問い、昨年12月、大阪市内に本社がある企業から、企業版ふるさと納税5000万円のご寄付をいただいたが、使途は、答え、米原駅東口まちづくり事業の推進への活用を希望されているため、一旦全額を基金に積み立てます。問い、新庁舎と駅との連絡通路整備工事費について、最終の金額は、答え、工事費と管理費、上下水道の移設整備費等合わせて約3億円となりました。駅庁舎連絡通路工事状況、3月現在の写真が1枚掲載されています。4年度一般会計予算、問い、選挙執行事業費の執行にあたり、投票率の向上等を目指し、期日前投票所の増設、共通投票所制度の導入を検討すべきではないか。答え、期日前投票所の増設は、スペース確保の面から検討していきます。共通投票所制度の導入は、DX、デジタルトランスフォーメーションの推進、機器の発達を見ながら導入を図っていきます。問い、市職員障害者雇用の実態はどうか。答え、法定雇用率は 2.6%、市の実雇用率は 2.25% です。現在、制度の見直し等で法定雇用率を下回っており、上回るよう積極的に採用していきます。問い、駅と庁舎をつなぐ連絡通路の開通イベントの目的と内容は、答え、開通を記念した3階市民活動スペース等のにぎわい創出イベントで DMO 観光地域づくり法人に委託します。商工会と連携し、特産品ふるさと納税返礼品の物販軽トラ市を予定しています。問い、新消防署の設置後、旧消防署敷地はどうなるのか。また全額米原市の負担で購入する新消防署等の敷地は、将来の撤去後、米原市の所有権が担保されるよう図られたい。答え、旧消防署等の建物撤去後の敷地や、米原市で有効活用できる建物は、米原市に帰属します。問い、観光案内所設置に県等の負担はあるのか。また、DMO の体制は。答え、運営は市負担で、米原駅を徹底活用した観光事業の広域的な推進に県の補助金を受けています。また DMO では、不在の事務局長に地域活性化企業人の就任を予定しています。問い、近江鉄道の沿線地域交通再生協議会負担金の具体的な対象は。答え、鉄道施設などの整備や修繕に充てる補助金と、来年度の第3種鉄道事業者施設団体の設立費用等です。問い、転入・転出手続きがワンストップ化される範囲は。答え、転出届・転入手続きの予約ができますが、転入先でのさまざまな手続きは別途必要です。請願第1号、米原庁舎移転後の跡地の活用を求める請願。請願の趣旨は、旧米原庁舎の跡地について、医療施設が集積した場所、クリニックモール、および道の駅としての活用を求めるものでした。この請願について、次のような論点から質疑が行われました。住宅地として転換を図るなどとした、統合庁舎建設の基本構想との整合性、道の駅は道路アクセスや住宅街での24時間営業について問題がある。医療体制は市全域で考えるべき問題ではないか。周辺住民にも資する土地活用。討論採決結果。以上、 慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、4年度一般会計予算は賛成多数で、その他の予算案件は総員賛成で可決するものと確認し、その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。請願第1号は賛成者がなく、不採択とすべきものと決定しました。
報告します。健康福祉教育常任委員会、予算常任委員会、健康福祉教育分科会、委員長、分科会長、山本克美、副委員長、副分科会長、香取和幸、委員、振門大輔、山口久志、磯貝明、山脇正隆、中川正文、中川松尾。財産の貸付についてなぜ無償なのか。補正予算、一般会計、問い、就学支援、奨学支援臨時給付金が2029万円の減額になった理由は。答え、元年度と比較し、ある程度経済状況が好転してきていることから、募集の期間も延長している中で減額となりました。問い、学校給食センターに関して水道代がかなり高額になった理由は。答え、西部給食センターの旋回器と充填器をつなぐ配管の内部に水垢やぬかが付着するという問題が生じ、それを防ぐために毎日水を循環させていた結果です。問い、米を無洗米にすると良いのではないか。答え、地産地消という観点から湖北産のコシヒカリを年間契約しています。そうした観点から無洗米ということまでは現在検討していません。特別会計。問い、介護保険事業基金積立金について、第8期の1年目としては積立額が低く、2年目、3年目に不足するのではないか。答え、3年度に県からの借入金を3000万円返還したことが理由です。ただし、介護給付費の伸び率は落ち着いており、不足した場合は約6000万円の介護事業基金で対応します。条例関係、米原市柏原福祉交流センター条例の廃止。問い、条例を廃止した後、1年間だけ指定管理を延長するが、その後のスケジュールは。答え、4年度は指定管理の延長ということで継続します。5年度からは公共施設の再編計画及びこれまで市の公的デイサービスの在り方を検討してきた結果に基づき、デイサービスセンターは民間の参入が進み、採算が取れる事業であることからも、基本的に転用という形で貸付の方向で検討しています。新年度早々、公募要項を作り、事業者を募集します。財産の貸付について、旧橿原診療所敷地及び建物、旧近江診療所敷地及び建物。問い、この2か所の施設に関して、なぜ普通財産になったのか。答え、国保診療所としての一定の役割を終えたため、行政財産としては廃止し、普通財産としました。問い、役目を終え、普通財産となったのであれば、一般に貸せばよいのではないか。答え、普通財産になった施設を活用して、地域医療を担っていただける貴重な医師がおられ、今日まで来ています。今後は人口減少、高齢化がますます進む中で、運営していただいている医師自身も高齢になってこられますが、地域はそこに医療があることに安心感を持たれているため、今後も継続して施設を利活用したいと考えています。また、地域で必要とされているということを鑑み、貸付は無償としました。橿原診療所の写真が1枚掲載されています。国保診療所、橿原診療所として昭和25年10月1日に開設し、昭和53年1月に以下、歯科を併設し、 平成17年4月から民間診療所、橿原診療所として開業しました。討論、採決結果。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、当初補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。会派代表者質問。天正クラブ、津畑明議員。4年度の予算編成方針。予算編成方式の変更によるメリットについて。問い、一見査定方式への変更によるメリットは。答え、財政担当課が事業ごとに目的、内容、経費などの予算要求書の内容を一件ずつチェックします。これにより、市民のニーズや各分野における優先順位、業務の合理化の視点など、十分に聞き取りを行いながらまとめることができました。DX の推進体制と目指すべき将来像について、問い、DX、デジタルトランスフォーメーションの推進体制と目指すべき将来像は、答え、新たな日常の原動力としてオンラインでのサービス利用が急速に広がり、スマートフォンやタブレットを使いこなし、利便性を実感されています。一方、高齢者の皆様の中には活用に不慣れな人も多くいます。市では副市長を本部長、各部長を本部員とする米原新時代デジタルトランスフォーメーション推進本部を設置し、市民の利便性の向上やデジタル化の総合的な推進を図っています。さらに、自治会の事務軽減のため、双方向型オンラインシステムを構築し、デジタル化を最大限活用した自治会運営を進め、地域課題の解決と暮らしの利便性向上を図っていきます。都市計画の見直しについて、問い、都市計画の見直しは、答え、彦根長浜都市計画区域で、現行の市街化区域は人口の維持、定住促進の受け皿となる魅力ある住環境を創出する上で十分な規模ではありません。唯一の新幹線駅がある東の玄関口、東北部圏域における広域拠点としても極めて狭小です。市は3年度から4年度にかけ国土利用計画を策定し、これをもとに県と協議を重ね進めていきます。写真が1枚掲載されています。開発が進む米原駅西側、南方面の状況の写真です。教育問題について、問い、児童・生徒のコロナ禍の中での学びは、答え、コロナ禍で様々な制限が加わり、十分に学びを展開できない状況です。楽しみな学校行事等を中止または縮小せざるを得ないこともあり、教職員にとっても痛恨の極みです。このような状況で必要な教育活動をすべてやめるのでなく、最大限の注意を払いつつ、できる限りの学習活動を行っています。本年度は運動会、修学旅行、マラソン大会、合唱コンクールも十分な感染対策を講じながら、時間を短縮し、工夫しながら行いました。間近に迫る卒業式も可能な限り対策を講じ、子どもたちの心に残る式にしていきたいと思います。問い、近い将来、学校統合を考えているか。答え、今後の児童生徒数の推計は減少傾向ですが、小規模校の利点を生かした教育を推進できることから、本年度策定された教育振興基本計画では、統合には触れていません。小規模校は、大勢の仲間との学習活動が困難で、様々な考えに触れる機会が少ない状況がある一方、人数が少ないため、児童生徒一人一人がきめ細やかな教育を受けられる強みもあります。 除雪・融雪対策について。問い、除雪体制のあり方の再検討は。答え、今年の冬は市内43業者により109台の除雪車で昼夜を問わず対応いたしました。他市と比べ除雪状況は良かったとの声もいただいています。一方、除雪車の故障や豪雪のため雪のやり場もなかったことで、トラックにより別の場所へ排雪する時間を要したため、作業が進まずご迷惑をおかけしました。問い、新規融雪装置の設置は。答え、市道の融雪装置の総延長は 37.1km です。11の自治会より新設の要望をいただいています。融雪装置の設置費用や完成後の維持管理及び修繕費に対し、応分の地元負担金が発生すること、また手押しの除雪機械が有利な場合もあるため、地域での慎重な判断をお願いしています。政策研究会米原、山本克美議員。4年度施政方針を問う。施政方針で重要施策とは何か。問い、脱炭素社会の実現に向けた取り組みとは。答え、気候非常事態の宣言や米原市環境基本計画等の見直しのほか、国内で100カ所以上が指定される脱炭素先行地域に名乗りを上げます。また、荒廃農地等での営農型太陽光発電施設の設置支援や、地元企業と連携した太陽光エネルギーの利活用などにも取り組み、米原市の基幹産業である農業の再生にもつなげていきます。問い、人口減少に歯止めをかける抜本的な施策は。答え、若い世代にも評価され、移り住んでいただける町を目指し、新幹線通勤支援や中学生応援事業など、生産年齢人口の中でも若者への支援を充実させることで、急速な人口減少を食い止め、持続可能な町を目指します。東口まちづくり事業の方向性は、問い、地域 DX、デジタルトランスフォーメーションの実現化の拠点が米原駅東口ということだが、具体的なスケジュールは。答え、地域 DX の連携活動拠点を含む施設はポート1という名称で、米原駅東口のロータリーに面した私有地を活用する計画で、テナント入居に向けた交渉を進めています。現在令和5年春のプレオープンを目指しています。米原駅東口の未整備地の写真が1枚掲載されています。職員の意識改革は。問い、市民に寄り添う行政サービスとはどのような施策か。答え、持続可能な地域づくりの担い手、パートナーである自治会支援のため、除雪支援、獣害対策、子どもの見守り事業などに対する新たな支援メニューを追加した自治会パートナーシップ交付金を創設します。また、現役世代が自治会役員となった場合等、事務の簡素化につながる自治会専用サイトを立ち上げるなど、新たな施策を進めていきます。市の観光施策の転換期について、問い、DMO、観光地域づくり法人の発足から現在までの活動実績は。答え、本庁舎3階の観光案内所の運営や、多言語観光パンフレットの作成、観光情報ウェブサイト等による情報発信等のほか、市や周辺市町の観光協会などと連携した周遊観光イベントへの参画や、米原駅を活用したレンタサイクル事業などにも取り組んでいます。問い、市独自の観光施策には限界があるのでは。答え、コロナ禍を経て自然志向やアウトドア人気、マイクロツーリズム、地元や近隣への短距離観光など、人々の関心が変化しており、米原市の観光への追い風になっています。この観光意識の変化に対応し、地域資源を磨き上げ、地域の稼ぐ力を 最大限発揮することが必要です。また地元住民や事業者が恩恵を感じ、地域への誇りと愛着を醸成することができる観光振興を図っていくことが重要で、一般社団法人琵琶湖の元 DMO がその舵取り役となれるよう育成していきます。新庁舎の維持管理経費は、問い、新庁舎と三島支所、近江と伊吹の市民自治センターの維持管理経費は、答え、4年度当初予算案には市民交流エリアを含めた新庁舎の経費として約1億円を計上しています。また三島支所と2つの市民自治センターの維持管理費として約3600万円を計上しています。今後は公用車の適正配置や新電力の導入等、さらなる行財政改革や経費の節減に努め、庁舎の維持管理経費の適正化を進めます。公共交通の再編について、問い、新設される市内バス路線とは、答え、舞ちゃん号の運行数の抑制による安定運行と財政負担の軽減を図りつつ、各拠点へのアクセス性の向上によるバス利用者の増加や沿線地域の活性化を図ることを目的に、令和4年10月から米原近江地域のバス路線を再編する予定をしています。なお、バス乗客数は再編することで約1万4千人の増加を見込んでおり、収益においては約400万円の増収を見込んでいます。日本共産党米原市議団、山脇正隆議員。新型コロナから子ども、高齢者、エッセンシャルワーカー、市民を守る検査体制を問う。子どもなどに接するワーカーに定期検査を。問い、新型コロナ、オミクロン株の急拡大を受け、子どもや高齢者と接する学校、各種施設の職員への定期抗原検査などを行う必要があるのではないか。答え、検査キットの確保や検査にかかる費用、職員の身体的、精神的な負担など課題が多いことから、定期的な検査の実施は考えていません。市では基本的な感染症対策を徹底しています。問い、定期的検査が感染者を早期に発見し、集団感染を防ぐ一番効果的な方法であるのは明らかだ。費用がネックであれば、例えば検査を受けることで安心して働けるよう、希望者に4回、2週に1回程度に絞り、定期抗原検査を行う方法もあるが。答え、オミクロン株は潜伏期間が短く、検査の頻度を高めなければ効果がなく、定期検査は考えていません。風邪症状で受診する、感染が心配な場合に検査を受けるなど、自己管理し、感染を防止します。介護予防には効果があるのか。問い、介護予防は多額の予算と人員が必要となるため、健康づくり、せめてフレイル、虚弱予防として行うにとどめ、一度立ち止まって検証した方がよい。その上で削減できる費用があれば、保険料削減等に使用する方が、介護保険事業の持続可能性が高まると思うが。答え、市ではフレイルの人や要支援者に対して自立した生活を送れるよう、心身機能の維持などを目指してきました。今後も効果的な介護予防に取り組みます。負担の限界を超えつつある保険料をどうする。問い、今後増大しつつある介護保険料をどうするか。次期改定の65歳以上の保険料は支払い能力に応じた応能負担を強化すべきだが、どのように考えているか。答え、第8期の保険料は13の所得段階を設定しており、十分に応能負担を行っています。次期計画における所得段階のさらなる細分化については今後十分議論し決定していきたいと考えています。また保険料の過大な引き上げとならないために健康寿命を延ばす施策を着実に行い、介護給付費及び保険料の大幅な引き上げを抑制していきます。 コロナ対応予算は、問い、新型コロナ対応予算の財政計画は具体的にどうなっているか。答え、市民の安全安心を確保し、社会活動の健全な状態を確保するために必要となる事業予算に、コロナ対応関連経費を含めて予算編成を行っています。コロナ対策では、交付金の動向が定まらない状況にあっても、市民の皆様の命や暮らしを守るために、緊急対策の必要性があれば、財政調整基金等の財源を活用して対応していきます。ポストコロナ予算は、問い、新型コロナ禍で取られた緊急の措置をどうするかを含め、ポストコロナ予算の財政計画の方向についてどのように考えているか。答え、最重点施策の一つである人が集い、若者世代が移り住む町への取り組みが今後の市政運営の大きな肝になります。この観点から、国保の子育て世帯応援給付金については、将来の米原市を担う世代への投資などのため、改めてコロナ対策後も制度化しました。また、地域経済の回復を図るための事業者支援など、コロナによる社会変化に対応するための予算や、学校や公共施設の消毒対応など、感染拡大予防のための予算は、4年度予算においても引き続き計上しています。認知症リスク検査を、問い、認知症の進行は、MCI、軽度認知障害スクリーニング検査で、そのリスクが分かり、MCI の段階だと進行を遅らせることができる。人間ドックのオプション検査で導入しているところもあるので、今後、検査料の補助など検討してはどうか。答え、市では認知症検査を推進するよりも、高齢者の認知症発症を遅らせるため、生活習慣病の予防、運動不足などの解消が必要だと認識しており、検査料の補助については現在のところ考えていません。